おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
ハーバードで教えられている日本、あるいは日本人論について、話を続けてまいりましょう。
はい。
ハーバードは日本の芸術について授業を続けております。アジアの中では、ちょっと嫌味な言い方になりますが、識字率が高い。
はい。
ラテラチャ？リテラチャ？
リテラシー。
はい。いわゆる文学というものが、昔から好まれておりますですね。カレン、ソンバー教授という方でありますが、この方がアジア諸国の文学というものを調べておりましたら、日本に突き当たるらしいんでありますね。19世紀から20世紀前半であります。帝国主義でアジア支配に乗り出した日本であります。ただ帝国主義でありました日本ではありますが、中国、朝鮮、台湾の方々で日本の文部を嫌っても日本文学を愛した人が多かったという、
はい、
日本の文学から相当なものを学んだのではないだろうかと、うん、アジアに残っている文学作品を取り上げてみると日本の作品の影響を受けた気配があるんだと。へー、そうっすかね。日本はその帝国主義でありまして、アジアに進出しておったんでありますけども、アジアからの留学生も受け入れたということは事実でありまして、うん、医学を学ぶために仙台にやってきたのが中国人では魯迅、
はい、
若者でございますね。頭のもちろんいい方でございまして、医者になるべく勉強もしたんでありますが、日本の文学に触れて魯迅さんしっかり生き方を変えてしまった。で、この人はお医者さんにならず文学者になった。
はい。
ハーバードの調べでありますが、魯迅が最も日本の文学の影響を受けたその作品は何か。吾輩は猫である。夏目漱石に巨大な影響を受けたんではないだろうか。この作品を読んで、魯迅は中国人の物語で亜宮青年という作品を書いたという。はい、から現代では村上春樹さん、
はい、
この方が中間に圧倒的に読者を持ってるって
。いや、世界的にすごいんじゃないですかね。
まあ、村上さんとも俺よくわかんねえんで、正体がね。
あ、そうですかね。
ああ、そう、あなたファンなんだ。
村上春樹さんは好きですけどね。
何が面白いの？
いや、何が面白いのかがわからないんですよ。
なんかよくわかんねえんで、この人。
前村上春樹さんを3枚に下ろしてらっしゃいましたよね、哲也さん。
いやー、綺麗には下ろしてないよ。
その時、なんか、村上さんの文体っていうのは、翻訳しやすいっていうふうにおっしゃってました、哲也さん。
それはまあ、内田達さんからのご指摘なんだけど、
はい、
この、なんか東京の地下深くになんか、モグラが住んでるとか、ナマズが住んでるとか、
はい。
から神の子はみんな踊るとかっていう作品の中、それからハワイでサーフィンやってて、息子、死んじゃった息子が、サメに食われて死んじゃったのかな、その子が突然蘇って、お母さんの前に現れるとか、そのなんか、雨月物語っぽくて、現実のリアルの世界と魔界みたいなものがふっと結ばれるという、それが、受けてるのかなと思うんですが、違う風のね、作品もあるし、ちょっとね、お父さんごめんなさい。よくわかんねえ。サンドイッチマンになっちゃいました。ごめんなさい。そんでもう一つが、東野圭吾さん。この方も、ちょっとごめんよ。よく俺わかんねえ。
あ、そうですか。
ごめんなさいね、東野さん。私に読む力がないばっかりね、最後までいかないんですわ。
ドラマか映画かも多いですけどね。
そうなんですよ。容疑者 X の検診、
はい、
これもね3分の1いかないんだわ。ごめんなさい。もうね、進まなくなると全然ダメ。
だいたい小説がいまいちこう進まないんじゃないですか、哲也さん。
そんなことはないよ。司馬遼太郎あれだけ読んだ私だもんだって。
そう
ですね、はい、なんなんだろうな。その辺自分の一緒だから自分で貸してるんですよ。まだこの先もしかしたらすごいいいドラマなんかあるかもしんないから、勉強しようって言うんですけど、
はい、
私にはなんだかね。ただ、東野圭吾さんで強烈だったのは白夜行。
ああ、そっか。
うん。これもね、読み通したわけじゃないんですけども、父を殺した少年と母を殺した少女の初恋物語。うん、 少年は青年になっても美しい娘になった少女のために人を殺し続けるという壮絶な物語。私は彼らを追う、ドラマの中でですけども、追う刑事、笹垣。これをやったんですね。
はい。
いやー、好きな役でしたね。
お
ー。まあいいや、とにかく。私はダメなんですけども、村上春樹さん、東野圭吾さん、このあたりは、本当に世界を引きつける作家にということでございますね。この続きまた明日のまな板の上で。